皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第246回目、先週に引き続き浅井さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
定価超えの品物を狙うか、
うん、
あとはその価格はまあセールとかでめちゃくちゃ安くなってて、
うん、
まあ、その価格差があるものを見つけるかっていう体でその2つの狙い方は大きく分けられると思うので、セドラさんとか、まあ、その物販やってる人っていうのは、うんうん、結局その価格差を見つけに行くお仕事みたいな、
う
ん、
そうですね。
なので、
そうですよね。うん、
で、
はいはいはい、
自分としても塾とか自分でやったりとかしてて、
うんうん、
まあ、こうやって探すんだよって教えてたんですけど、
うんうん、
でもそれよりも、まあ、突き詰めてればもう価格が上がるものを最初に持っとけやみたいな。
いや、だからその価格が上がるって普通わかんないですよね。
でもね、やっぱ、傾向があるんですよ、やっぱり。
あるんですね。
うん、普通にそういう上がる傾向があったりとか、上がる金額まで予測できるものとかもあって。だからそういうの。
浅井さん、それちょっと教えられることあります？ここで。
教えられる
教えていただけることあります？例えば、こういう商品が上がりやすいとか。
全然
例えば、うん。
うん、過去売ったやつとかで言うんだったら、
うん、
何があれかな、例えばまあ、そうですね、まあ、MD とか MD
ディスク、 MD 懐かしい MD、
うん、MD ディスク、はい、
うん、
あれとかは、まだソニーさんが作ってるんですけど、もともと途中で、もう5枚パックとか10枚パックとかそのいっぱい入ってたらもう廃盤に全部なっちゃって、
うんうん、
その時とかはすごい値段上がりましたね。
は
あ。で、うちでももうその時持ってた資金結構入れて、
うんうん、
もう多分、まあ、1000万も利益出てないと思うんですけど、まあ、結構数百万は利益出たかなみたいな。うん。
MD だけで？
MD だけですね。
もうその時はもう仕入れまくったんですか、じゃあ。
もう、MD、その、繋がってたオロチとか、まあ、その人、ん？いろいろ駆けずり回ってみたいな。店頭もその時は行きましたね。
は
ぁ。もうね、もともと、狙ってたんで、ね、
うんうん、
まあ、その時変えたんですけどね、まだ。
ああ。いや、普通、
はい、
私たち、まあ、普通考えると、MD なんかもう使わないし売れねえやって思うじゃないですか。だって、MD 使った記憶私ないですもん、だって、まず。
あ、ないですか。
うん、
僕は社会人になった時に結構その MD が。
あ、使ってたんです
か？出だしの頃に使ってて。
はいはいはい、はい。
なんか すごい、いっぱい持ってたのもあるんで。
ああ。
好きな人の気持ちがわかるんですよね。
あ、なるほどね。
うん。で、ちょうどその時は、メーカーさんもその、完全な廃盤じゃなかったんですけど、
うんうん、
なんかな、なんて言ったらいいんかな、その価格が要は上がったんです、3倍ぐらいになったのかな、まあ単純計算で。ということは今市場にダラ余りしてるその やつが要は3倍になるってことなんで、単純に、うん、分かりやすかったですね、あれはね。
へー。
いや、1枚100円とかで例えば売ってたやつが300円とかになるイメージですね。
そうですよね。
そうすると、うん、普通に、うん、まあどう考えても利益出るじゃないですか。
出る出る出る出る。それ全部アマゾンに送ったんですか、じゃあ。
全部送ってたりしましたね。うん。
へ
ぇー。MD とか。だからもう、やっぱもともと需要があるも、あったものが上がりやすいですよね。
で、急に廃盤になっちゃったみたいな。
廃盤になっちゃった系は、その商品の難、うん、ね、その商品難民が出るんで、
あ、そういうことですね。
うん。
難民ね。
だから、ただまあ、
あ、
うん、買う量とか結構注意しとかないと、 同じようなことを考えている人とか、はいはいはい、思ったよりも、あんまり売れなかったら、もうすごい大量の在庫抱えちゃうんで、
そっか。
そこはちょっとやっぱり、経験上げていかないといけないんですけど。
この商品だったらいけるとか。
この商品だったらいけるとか。
MD でもいろいろありますもんね、その種類がね。
種類もありますね。まあそんなんとか。まあいろいろ。
いいか、そうなんだね。
あとは日雑とかでも、普通、ちょっと前とかだったら、いっぱい売ったやつやったら、あれも売りましたけどね。
なんすかなんすか？
生理用品のウィスパー。
ウィスパ
ー？ウィスパーっていう生理用品があったんですよ。
よく宣伝やってますよね。
あれも、廃盤になったんですよ。
前に。それ廃盤情報が入ってくることがすごいな。
はい。で、その時も、もう、売れるの分かってたんで。あれもめちゃくちゃ、あれは多分 MD 以上に多分利益出てますね。
キャー。
うん。
すげー。
普通にそんなの。だからもう200円とか250円で買ったやつってか3000円とかで売れてましたもんね。
マジですか？
はい。
ボロ儲けじゃないですか、それ、本当に。
めちゃ儲かりましたね。
キャー。それ、もうサラリーマンの時ですか、じゃあ。
それは多分独立してから、
ね。あ、そうですか。
まだ、3年か4年ぐらい前かな。
ああ、そうなんですね。
3年ぐらい前かな。
はあ。うん。なるほどね。じゃあ、その寝かしてるっていうのは、そういう廃盤のやつですか？朝日さんもしかすると。
ああ、廃盤のやつとか、廃盤に、だから、普段からそうなんですけど、廃盤になる前から目をつけてるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
そうですね。
入れ替わりありますからね、どうしてもね。メーカーのね。
入れ替わりがある
じゃないですか。あるある。
で、そのメーカーの入れ替わりがどうしても、さら5年、10年、ロングセラーで続くものもあるんですけど、
うんうんうんうん、
どうしても物って需要が、なくなってきたりとか、メーカーさんも、立ち位置によって、やっぱ もう廃盤になるタイミングって絶対あるんで。
うんうんうん、あります、あります。うんうんうん、
例えばメーカーさんが倒産するとかでもそうですよね。
ああ。
なんか事業が悪くて撤退するとかでもいいですし。
うんうんうん、
そういう時に、まあ、もう狙ってったら、まあ、誰よりも早く動けるじゃないですか。
いや、でも、朝日さん、その、撤退するとか、倒産になるとかって、わかんないじゃないですか、普通。それ、どういうふうに情報を仕入れるんですか？
どういうふうにっていうと、でもそんなに難しいことやってないですよ。例えば、まあ、アマゾンさんとかで見るんだったら、出品者の数が、まあ、極端に、例えば、常に50人ぐらいいてたやつが、だんだん減ってきてるとか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁは
ぁ。例えば、まあ、ネット、セドラーなんで、うちらは、ネットの方の情報とか見て、その大手量販店さんが、例えば在庫がもう、なくなってるとか。
なくなってると。
ね、もう要は販売中止みたいな形、販売終了みたいなことを書いてくれるサイトも結構入ってる。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
そうすると、ヨドバシ消えたなとか、ね、次どこどこ消えたなあ、ってことはもう言うてる間にこれ消えてくるかなみたいな形ですよね。
はあ、そういう情報の入れ方な
んですね。
はあ。
で、そういうふうに見ていって、最終的に、まあ、外れ、その、ただ単に在庫がメーカーが品切れの場合もあるんで、メーカーさんにも確認して、そんなこともやったりとかはしますね。だから、裏付けはかなり取りますね。時間、そこにはもうすごい時間かけますね。
あ、なるほどね。
やっぱこけた時にすごい痛いんで。
でも普通そうやって、メーカーに問い合わせても、売ってくれます？
売ってくれるか、その、廃盤の情報、を聞くだけですよ。
あ、そういうことか。なるほど、なるほど。
廃盤かどうかっていうのを、メーカーさんが作ってるんで、メーカーさんに聞いたら、廃盤情報、まあ別に卸さんとかでもいいんですけど、聞いて、まあ、その、情報を集めていく。
なるほど、なるほど。
まあ、たまに嘘つかれますけどね。
あ、なるほどね。あれ、ヨドバシにもうこれなくなっちゃったみたいなんだけど、廃盤になっちゃうんですかみたいな。
そうですね。どこで売ってますかとか。
ああ、なるほど。あ、どこで売ってますかって。
とか、まあ、お客さんがふりしてやっぱ聞くんで。
ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。
はいはいはい。
メーカーから仕入れるんじゃなくてね。
はいはい。だからメーカーから、まあ、今だったら、まあ、メーカー仕入れとか卸仕入れも増えてるんで、うん、まあ、その、直接つながってるとこだったら、まあ、あの直接入れさせてもらったりとか、
はいはいはい。
することもあるんですけど。
ああ。
うん。
なるほど。こうやって情報を仕入れるんだ。すごいな。
はい。だからそこは、でも、うん、何回かやっぱり最初のうちはこけて、まあ失敗するんで。
ああ、そんな浅井さんでも失敗することあるんですか？
失敗しますね、やっぱり。大こけやっぱりしないですけど、
うんうん、
もう去年とかは一個失敗しましたね、やっぱりね。
ちなみにどんなやつですか？
でも、それは家電でしたね。家電で、もうメーカーが廃盤って情報がもう確約で取れてたんですけど。
確約取れてた。はいはいはいはい。
ただそのメーカーさんが、要は、何？2社合体してるメーカーさんなんですよ。
ああ。
で、1社がもう、要は分裂しちゃったんかな、なんか。
ああ、はいはいはいはい。
で、作らないって言ってたのは片方の方で、もう一個は作ってるんで。
なんだ、一社に集中しただけかいみたいな。
そうそうそうそう。だからこっちは廃盤っていう情報をちゃんと確約取ってたのに。
ああ、うん、確かに片方は廃盤ですって言うかもしれないですね、でもね。ああ。
で、結局それとかも600万ぐらい積んでて。
うわ結構いっちゃいましたね。
いや、もう、確約取ってたんで、これはもう大丈夫だろう。そしたら、あれ、いつまでもなんかなくならないなと思って。
うん。なんか。
で、なんでって聞いたら、うんうん、そんな形でしたね。
その600万の在庫は今どうなってるんですか？
もうほぼ売り切れましたよ。
あ、売り切ったんですね。
売り切って、しかも60万ぐらいですけど、利益出ましたね。
あ、それでも、すごい。それ、こけてないんじゃないですか、全然。
いや、ほんまやったら、それが多分もう、うん、3倍ぐらいになる予定だったんで。
ああ、自分の計算ではね。
1000万は利益出るはずやったんですけど。
まあ、マイナスにならなかっただけよかったじゃないですか、でも。
そう、そういうのを、狙って買うんで。うん、だから、仕入れ値とかも、だから、一番最安値の時に買っとかないと。
そういうことか、そこまでちゃんと計算して。
そこまで計算して入る
タイミング。なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。最悪その、今の価格で
ずっと売り続けた。負けない、
うんうん。
負けないことを最優先に考えてます。
すごい。ああ、だけ、もう、ほんと緻密にやってらっしゃいますね、浅井さんね。
結構やってますね。
まあでも、自分の中では1000万の利益がまあ60万だったから。
そうそうそう、
もうなんかもう。こけたわって思ったわけですね。
そう。ね、やっぱその時にやっぱりそっち側にお金入れちゃったんで、
う
ん、ちょっと迷ってたやつが、
そっかそっか、仕入れ回せなかったんですね。
それが爆上がりしちゃって。
ああ、それ悔しいっすね。
悔しい。まあ買ってなかったわけじゃないんですけど、
600
円で買って今1個4000円ぐらいで売れてるやつがあるんですけど。
うわぁ。600円で仕入れて4000円
とかでもう1日もう何十個売れるみたいな
。
そんなやつを、ちょっと、最低限の数は買ってたんですけど、
うん、
そっち側に流したために資金ちょっとね、効率が悪くなっちゃって、
あ
ちょっと遅れたら他の人に買われちゃったみたいで
。へぇー。そんな利益出んですね。
そうですね、結構。でもまあ、常に新しい商品を探さないといけないんで。
うん、
結構やっぱりもう職人芸みたいなんですよね、やっぱりね。
そっかそっか。要は、商品の縦積みができないですからね。
縦積みがね、縦積みもするんですけど、やっぱりその商品自体に、
うん、
賞味期限じゃないですけど。
賞味期限ね。はいはい、
うん。売れるまでのどうしても最、
うんうん、
なんていうかな。やっぱ期間ってやっぱあるんですよ。ね、
うん。
だから1年ぐらいでも需要がどんどんなくなってくる場合もあります。
はい、はいはいはいはいはい。
もう下手したら、例えばミスったらほんま数ヶ月で需要がなくなるものもあるんで。
ああ。
だからいつまでどれぐらいの金額で売れるかっていう、そのいい塩梅探すのが難しいですね。
ああ。じゃあもう日々それを追っかけてるわけですね、じゃあね。 今、最初の仕事中で。
いや、まあ、ただまあ、でも、いや、でも、実際、去年ぐらいまででもそんな感じでやってましたね。
あ、
だから、一個大きな当てたらもう、例えば1000万とか利益出たりするんで、まあ、別にそれでいいかなと思ってたんですけど、うんうん、でもやっぱり、ねえ、やっぱり今回紹介してくれたうのちゃんとか見てると、
うんうん、
やっぱりまあ、やってることが全然違うじゃないですか。
まあね。はいはい、はい。
で、もともとやってた背取り部門ももう結局閉じちゃって、
うんうん、
ね、今のやり方になってる。ね、
はいはいはい、
去年かな、なんか一緒に飲んでた時に、
はいはいはい、
朝日さんもここ入りなよ、みたいな感じで。
あ
ね
え。あ、
そうそうそうそう。
あ
ね、自分もどっちか言ったら、まあ、その、そういうやり方がやっぱり興味があってっていうので、うん、
はいはいはい、
ね、やっぱりそこで学んでちゃんと、地に足つけた物販ちょっと習わないといけないなと思って。
ああ、そういうことだったんですね。
そういう感じですね。
ああ、じゃあ、宇野浜さんからのご紹介で入っていただいたんですね。
ああ、そうなんですよ。
ありがとうございます。
今回なんかそうやって、出てもらうように、
そうそうそうそう。
話したとか言って。
そう、事後でしたから。
事後承諾です。
そうそうそう。その事後の話もしてたんですけど、物販ラジオのその1回目の収録の時に。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。大丈夫です。菊さん大丈夫です。みたいなこと言って。浅井さん大丈夫です。みたいな。任せてください。みたいな、はい。そんな感じだったんですけどね。
はい。もう断れない感じでしたね。
うん、ですよね。
はい。
うん。まあ。その収録も、録音ミスで流せなかったんですけど。
そうそう。で、それ見たときに、あれと思いながらも。でも、ここでなんか僕じゃないやつで、とかで、また言ったら、
うんうん、
多分まあ、それこそ菊池さんとかも、また大変なんだろうな、と思って。
あのね、何回かあるんですよ。あ、そうだ、友達ですよね、みたいな。次の友達、ああ、そうだった、みたいな。もう、そこに何回かありましたね、でも。
ああ、やっぱりいいですね。
だからその部分だけ、もう一回だけ、取り直し、みたいなこともやったり、
うん。
だけどね、過去には。はいはいはい。あ、なるほどね。でも、ああ、そういうことですか。
そういうことですね。はい、でも、なんかいろいろやってますね。
うん、でも、浅井さん、その、ね、
はい、
その物販に入られて、
はい。
その、まあ、背取りはもう続けていくわけでしょ？今のスタイルの背取りのやり方っていうのは。
ああ、まあ、全然好きなんで、やるんですけど、うんうん、ただ、アマゾン、最近で言うとアマゾンさんとかが、
うんうん、
こう、まあ、いつもそうなんですけど、うん、まあ、急激に、まあ、ご乱心なさるじゃないですか。なんか、カタログが最近だったら、カタログが最近バッサバサ切られたりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
はいはい、そうなると、縦積みしてるもんとしたら、ちょっとリスクなんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。はいはいはい、だから、その、なんかの書類を出せとか言われても、出せる、メーカー仕入れなんで出せないんですよね、案外ね。
仕入れ先を出せとか。
そうそうそうそうそう。背取りスタイルだと、それがなかなかできなかったり。
厳しいですよね。
はい。
はいはいはいはい。
で、メーカーと直接繋がってなかったら、その、なんかの証明書とかも、そもそも出しても、その、おろしとか
メーカー。ね、
そう、ないんで、用意してくれないんで、
うんうんうん、
まあ、このカタログが消えてしまうと、今度は楽天とか他の、まあ、はいはいはい、モールで販売するしかなくなって、要は回転が落ちちゃうんですよね。は
いはいはい、なるほど、なるほど。
うん、だからまあ、背取りもやりながら、メーカー仕入れ、おろし仕入れとかもやりながら、
うんうん
うん、で、でも去年と一昨年とか、その代理店とかもやってたんですけどね、いろいろね、そういうもんとかも。
そうなんですね。
やってたんですけど、それとかも、
うん、
うん。うん、結構、それはうまくいかなかったりとかありましたね。
はあ、はあはあはあはあ。
そもそもなんか、その、もともと塾やってたからかなんかで。
ああ。
なんか、マサクさんとか出しやるってやってたんですけどね。
ああ。
小さな最後出すところまで行って、なんかダメです、みたいな。
ああ。
とかありましたよ。
あ、そうなんですか。じゃあちょっと、手取りじゃないという物販の売り方も、
そうですね。
しとかないとなーって感じですかね。
しとかないと、やっぱりリスクが、うん、まあ稼げるんですけど、
うんうんうん、
その、やっぱりそのリスクの部分が上がってくるなーと思って。
うん
うんうんうん、ねやっぱりその自分で売れる力っていうのを、まあ、この物販のね、入られてる方っていうのは皆さんもお持ちで、うんうんうん、まあすごいなーと思って、いつもね、
うんうん、
うん、どうやってんのみたいな話で、もう、
ですよね。
なってるんで。
そうですね。
だから、その、やっぱり、能力があればなと思って、
はいはいはい。
本人は思ってますね。
なるほど、なるほど。へぇねえ、そうやって、本当、物販に入っていただいて、本当に、ね、こちらとしても嬉しい限りなんですけども。
ありがとうございます。
本当に。あ、浅井さんがいると思いましたから。
あ、そうなんですね。
ああ、セドリ博士いるわ、と思って。
でも、実際、物販の中ってセドリやってる人いるんですか？
いらっしゃいますよ、でも。
うん。
うん、いらっしゃいます、いらっしゃいます。
昔はでも、セドリの情報とかも出してたんですか？
あ、そうです、そうです。セドリ部っていうのもあったんですけどね。
はい。
はい、はい、はい。うん。で、ちょっと最近は、はい、なくなっちゃいましたけど。なるほど。でね、そうそう、浅井さんにね、私聞きたいなと思ったのが一つありまして。
はい。
最近のその、せどり事情なんですけど。
はい。
よく、その、転売屋とかってこう言われるじゃないですか、マスコミから。
言われますね。
うん。で、ね、そのメルカリや、アマゾンやで売ってて、
はいはい、
まあ、結構、その、なんて言うんですかね、相場以上の価格で売っちゃって、みたいな。特に、
はいはいはい、
ゲームなんかは結構そういうのあるのかなと思うんですけど、
はい、
新品の、なんだ？それこそヨドバシとかに並んで、
はい、
買って、で、それをもう何倍もの値段で売っちゃう、みたいな。
はい。
で、結構ね、マスコミからそういうのを叩かれて。
はい。
でも、見ると、なんかね、ちょっと真面目にやってるその、せどりの人たちって言えばいいんですかね。
はい。
結構やりづらいんじゃないかなって思って、見てるんです、私は。
確かに。
だから。で、私もその、せどりをやってたんでね、やってた口なんで、はい
やっ、うん。さっき DVD とか
も、ね、うん、そうそうそう、はい。だからそれでやっぱりそのネット、物販っていう、その、あ、ネットでこう商品売れるんだっていう、そういう、感動があったんですよ。そのせどり、はい、せどりで。
はい。
そういう、なんか、入り口が、こう閉ざされちゃうんじゃないかなっていう、感じがすごくしてて、その、変にこう、こう悪者扱いされてるっていう。
まあ、今回はまあ、うん、コロナとかがあっては、そのマスクがない、なんだろうないけども、やっぱりそのはけ口みたいなやつがまあ、転売屋さんっていう
そうですよね。
なりやすかったんだと思うんですけどね。うんうん、でも実際にはその、まあ、セドラーさん、転売屋さんもそうですけど、それ以外にもまあ、その前にはもう中国人の方がいっぱい買ってったりとかしてましたし、だからそれだけじゃな、もともと、うん、それだけじゃない部分もあるんですけど、
ありますよね。
ただやっぱり、やりすぎちゃうんで、セドラーさんのその一部の人っていうのは、やっぱ目立つんですよね。
目立ちますよね。
だから今だったら、プレイステーション5とかね、ああいうのが全然手に入らないからって、はいはいはいうん5万ぐらいじゃないですか。だから結局なんか50万ぐらいとかでなんか普通に、なんかすごいな、うん、何十万で一個売ったら利益が予約で取れるからとか言って、なんかまたやったりとかしてる人もいてるんで、僕はどっちかだとそういうのは扱わないんですけど、どっちかだったら廃盤になって価格が上がるものなんで、要は最後投げ売られてるやつを買って、ね、もう高値になって、みたいな形の方が面白いですね。
なるほどね、
うん。
あ、じゃあもう、そういう人たちとはもう全然、あ勝手にやってろ、みたいな感じですか、浅井さんから見たら。
まあ、やってろっていうか、まあ、うん、うん、まあでも、その、あんまり、その、なんていうのかな。
うん。
あんまりプラットフォーム側に目つけられるようなことはあんまりやらない方がいいかなと思いますけどね。うん、ですよね。うん、要は、規制の方向に入っちゃうんで。
うんうん。
うん、やっぱり、どこのモールでもそこら辺は書かれてるんですよね、やっぱり、ね。
はい、はいはいはいはいはい。
うん、常識の間には、売ってくださいね、みたいな話なんで。だからそれがうちみたいにその3倍、5倍とか、その寝かせて上がるって分かってても、
うんうん、
そこまでやるとやりすぎって、やっぱり今後なる可能性もあるんで。はいはいはいはい、
ですよね。
はい。そういうところはちょっとやっぱり自分としても、業界の流れみたいなやつは常に、見てますね。
なるほど。やっぱりね、先ほども、いろいろその情報を集めてるっておっしゃってたんで、やっぱりその辺はは
い。
かなり気をつけてるんですね。
気をつけとかないと、やっぱり、そのね、やっぱ事故ると大変なんで。
そうですよね。
だからそこら辺は慎重にはやってますね。要は
なるほど
もう
ね。
まあ、アマゾンとかでも見てたら、レビュー見たらわかりますもんね。なんか、こんな、転売屋さんから買うなって、要は書かれているようなレビュー
あ、
の商品は、
そんなのも出て
まあ、
きますもんね。そう。
だからそういう系の商品は絶対使わないですね。
あ、なるほど
要
ね。
はなんかその負のオーラが入ってるじゃないですか。
あ、じゃあ、もうリサーチする段階で結構じゃあ、そういうレビューも読むわけですか。
レビューも読みますね。だからレビュー読んどかないと、結構、やっぱ、失敗することも、だから例えば、失敗したやつで言ったら、昔のなんか、活動量計とかで失敗しましたことあって、活動量計、要は、脈拍とかいろいろ出てくる、手につけるやつですけどね。それが当時流行り出した頃のやつでなんかあったんですけど、会社が倒産しちゃったんですよ。ね、活動量計がそれで安くなってたんですけど、まだいけるわと思ってやってたら、結局そのアプリがなくなっちゃって、
なるほど。
結局なんかただのバンドになっちゃったんですよ。
なるほど。そこのサービスも停止しちゃったんだ。
そこのサービス停止しちゃって、だからそういう時も、なんていうんかな、結局、レビューとか深く読んでたら、防げた問題って結構あるんですよね。
そうなんだ。あ、なるほど。
なんか、だから、例えば、不良率が高いとか、そういうのも、そこ見たらわかるんで、不良率が高かったら、まあ、お客さんと揉める元になるじゃないですか。
なるなるなるなる。
だったら、もう、その商品は、まあ、利益が取れるの分かってても、やらないとか。
なるほど。
そこはなんか、徹底してますね。
だって、浅井さん、私は、
は
ラン
い。
キングしか見なかったですよ、当時。レビューなんか見ないっすよ。
レビュー結構いいですよ。なぜ売れるかと
大事
か。
だわ、これ。
結構大事だと思います
手取り
ね。
も、レビューそんなに大事なんですね。
その件数とか内容、特に件数もそうですね。やっぱり売れてる指針にやっぱりなるんで、結構見ますね。
なるほど。いや、それは、なるほどね。確かにそう言われてみれば。
結構ヒントがいっぱいあるんですよ。
レ
じ
ビューの
ゃあ、
中にね。
そこでやっぱり、ああ、ほんだらそ、この商品いけるなとか、あ、でもこれがいけるんだったらこれもいけるなとか。
なるほどね。いや、私はね、本当、せどりに関してはレビュー関係ないって勝手に思ってました。仕入れるときはね。
ああ、でも実際に店舗とか行ってる方だったら、もうそこまで多分見れないんで、
だって、で、バーコードせどりなんかやってる人だったら、もう見ないでしょ。
見ないグラフですだけですね。普通のキーパーとかのグラフだけ見て、
ですよね。ランキング良かったら、
ラン
あ、ラ
キ
ッ
ング良
キー
かっ
みたい
たら、
な。ランキングと価格差あったら、はい、ラッキーみたいな。
な感じですから
ですよ
ね。
ね。でも、浅井さんはそこからなんですね。
結構いろいろ見ますね。
ちなみに、レビュー以外にあと何を見るんですか、浅井さん。
ライバルセラーとか絶対見ますよ。結局ライバルセラーさんはいくつ持ってるとか、どんな、だからライバルセラーさんが、だからそのセドラーさんだっても、例えば、このセドラーさんはドンキで仕入れてる方だなとか、
もう分かっちゃうんだ、も
はわかるんで、だからそれを見て、
う。す
あ、って
げえ
こと
な。
は、今まだドンキの店頭であるから、今はまだ仕入れない方がいいなとか。
なるほど
だ
ね
から、そういうのが分かったりしますね。
奥深い。
結構、突き詰めると案外背取りも深いです。
奥深い。なるほど。本当に情報を集めるんですね。
情報だけですね。だからもう、その情報を1個よりも2個、2個よりも3個みたいな形で、買わない理由を要はなくしていく感じですね。
はい、こ
一
れ
つずつ、
OK、一個。 これ OK、はい、デビュー OK、
OK、
は
い、みたいな。
ライバル手が、はい OK、勝てるみたいな。
ね、この何回だったら、だいたいこの時にはこの金額になってるであろうっていう予測。
今1000円でこれ売ってるけど、みんな在庫なくなってるから、俺が売る頃はもう2000円ぐらいになるな、みたいな。
そうですよね。
はあ、もうそういうシミュレーションが頭の中でできちゃうんです
ね。シミュレーションができて、ねえ、やったり
とか、ね。すごいな。すごい、奥深い。浅井さんの背取り、奥深い。
いや、でもずっとやってきて、やっぱりだから、最近はだから、その頭が賢い人っていうんですかね、
うんうんうん、
もうかなり参加してるし、
うんうんうんうん、
昔と違って資金量も爆弾に持ってる人もやっぱ参加してくるんで、うん、
ね、
結局やっぱり人とずらしたやり方しないと、
しないとね、
利益がそもそも背取りの場合は取りづらい。
ああ、そうそうそう。うん、だから、そうなんですよ。だから、私が手取りやめた理由はそこですから。
ああ。
このままだったら、俺利益取れないわ、と思って。
ですよね。
ああ。そりゃそうですよね。みんなと同じことやってんですもん。
そう。だから、なんか値下げ合戦だったらみんなと。
そうそうそうそうそう。
30% 取れると思ったのに、なんか 10% しか取れないとか。
そうそうそうそう。で、自動ツール回して、価格調整をね、自動的にやって、そりゃどんどん下がりますよね。うん、
上がりますよね。でもそれやってると結局お金がのこう残らない。売上が上がれば上がるほど残らなくな
る。そうそうそうそうそう。
しんどくなるじゃないですか。
しんどい、しんどかった。途中からしんどかった。最初は楽しかったんですけど、これめっちゃ売れるわ、はいはい、利益出るわと思ってやってたんですけど。
ですよね。途中から、
うん。あ、なるほど、奥深いな。
だから、もう利益背取りで利益取るにはでもう結局今のやり方に行ったんですけど、ただまあそれでもやっぱり、うん、常にやっぱ探さないといけないっていうのがあるんで、まあそうなるとやっぱりそのビジネスって考えた時はちょっとしんどいかなと思って。
ですよね。
うん。で、まあ今、こちらでお勉強してるって形ですね。
いやいや、これは勉強になったわ、浅井さん。
いやいや。
いや、別に背取りのことを、こう、はい、なんだろうな、軽く思ってたわけでも全然ないんですけど、
はい。
うん、長くやられてる人は、まあ、それなりにいろいろね、やってるんだろうな、まあ、特別なやり方っていうのも、言い方もちょっと変かもしれないんですけど、やっぱりね、はい、理由はあるんだろうなと思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
でも今日聞いて分かりましたわ。奥深い。
そうなんです。だからその、せっかくアマゾンとかでもカタログがあるんで、
うん、
結局自分が勝てる土俵で戦うみたいなイメージですかね。うん、だからもう大手で何千万、何億とかもうその在庫を例えば持ってるようなところがあったとしたらもう勝てないじゃないですか。う
ん、勝てない、勝てない、勝てない。
だからそこはもう狙わないみたいな。
なるほどね。いや、勉強になりました、浅井さん。
いえいえ、はい。それなら良かったです。
では、浅井さん、あっという間に時間になってしまったんですけども。
ありがとうございます。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
次はね、ちょっと AJ さんをご紹介しようかなと思うんですけど。
はい、わかりました。
青山さん、はい。
はい。もうね、物販のボードメンバーのね、Amazon。
そうなんですよ。
アマゾンはもうね、ほんと情報持ってますから、彼も。
そうなんですね。だからアマゾンのあの激戦のところで、トップ取ってるっていうのがもう、あの商品見て痺れましたもんね。
ああ、なるほどね。あ、そうか、そんな浅井さんでも、もう痺れると。
いやー、あのレビュー数とあの売り行きと見てたらやばいですよね。うんうん、
やばいですよね。やばいですよね。一個の商品でどんだけ売ってんだって、どんだけ利益出してんだって話。
だからもう僕の今日の話全部かすむんすけど。
いやいや、そんなことない。ね、背取りの奥深さはね、ちょっとね、私も本当勉強になりましたわけは。
だからまたこれからも勉強させてもらいたいなと思って。はい。
一つ、今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、AJ の方に浅井さんの方からメッセージ、はい、お願いします。
まあ、本当に、まだ、でも前回会ったばっかりなんですけどね、本当に。大阪でなんか集まりがあった時にお会いして、
はい、
いろいろお話し聞かさせていただいて、また次の本当にそういう集まりあったら行きますんで、ぜひまた、絡んでくださいということで。
はい、わかりました。
はい、お願いします。
じゃあ、その伝言をお伝えいたします。
はい。
はい。浅井さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、引き続き、
ありがとうございます。
ではよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。
はい、どうもどうもありがとうございました。
はい。
はい。